スープ春雨をお昼ご飯にしてるお？
してるお？
これどっちだと思う？男のおだと思う？それとも語尾がおだと思う？
男のお、ああそういうことか。そう、
やるおみたいな。
はいはいはい、だからそういうなあだ名ね。
あだ名なのか、それとも語尾がスープ春雨を食べてるおなのか。
でもね、俺結構語尾にお使うんですけど。
聞いたことない。俺に見せてる一面かなり一面。
その普段使いからするとね、あんまりうまく使えてない気がするんですよね。うん、なんかするんだおとかだけど、カブトもう一回言って。
スープ春雨をお昼に食べるんだお。
いや、ちょっと変えたんじゃない自信ないけど。
思い出せないよ、俺も。一回目のおを。
なんか、スルオだったんじゃない確か。
あ、スルオだったかも。
いや、自信ないな。いや、俺、最近あばら聞き直してんだけどさ、
はいはいはい、
さっきこう言ってたよって言ってるのの、当たってる率5割ぐらいなんだよね。
それは高橋の？
俺の。
ああ、いや、それは俺も思ってるよ。それ聞いてるときに、いや、絶対俺は間違ってない、絶対俺は間違ってないってリアルタイムで思ってるけど、
うん、
まあまあまあまあまあっていう時があるから、その5割だね。そうそう、
でもそれも5割なのよ。だから、カブト側もね。
じゃあ 25% か。2人が当たってる可能性。
ああ、そう。まあそっちは知らないけどね。理系なんで数字に詳しくなっちゃったけど。うん、
はい、はい、
男の方ですよ。
そう。そうそうそう。
合ってんのかい。こんな1ポイントももらえないもんが。
いやいや、心の1ポイントあげますよ、じゃあ。
ありがとうございます。これでかいですよ。
で、一番美味しいスープ春雨は、ちょっとごめんなさい、商品名わかんないけど、俺が買ってるスープ春雨なんですけど、
ゼロ。
そのスープ春雨は、蓋を開けて、火薬を入れて、お湯を入れて、3分待って、スープの素を入れるっていう作り方なんですけど。
はい、麺はもう入っててね、もちろん。
あ、そうそうそうそう。だから、その日も、火薬を入れて、で、お湯を入れたんですけど、お湯を入れすぎちゃったの。うん、結構。1.3 倍ぐらい。
線薄いからね、ああいうカップね。
そう。詳しいね、スープ春雨。
いえ、もう30歳が考えることなんて同じですよ。
俺マジで、その、バズるって思ったよ。スープ春雨。線がないんだがって言ってツイートする寸前であるんだがって思って止まったことあるもん。
ああ、なるほどね。そのじゃがりこが剥くの失敗したあの真っ白なね、薄皮だけ残ってるみたいな、そうな
っちゃうね。そうそうそうそう。
製造失敗番号みたいな。
それぐらい薄かった。
いや、もう全部薄いですよ。もう我々から見れば。
いや、ちょ、おじいちゃんすぎるって発言が。老眼すぎる。
もう白が眩しいもん、最近。
おじいちゃんすぎるって。頑張って。
まあ、あったけど、こしちゃったんだね、お湯が。
そうそうそう、こしちゃって。で、ここで、どっちを取るかっていう選択を迫られるわけですよ。
あるか、選択肢。
その、スープの濃さを適正にしたいんだったら、お湯を捨てればいいんですけど、お湯を捨てたら火薬が捨てられちゃうでしょ
う。うーん、少しはね、いっちゃうね。
だから火薬を取りこぼさずいくか、スープを適切な濃さで飲むかっていう選択が生まれるわけですよね。
後者むずいよね。
いい、まあ捨てるのは簡単じゃない？
あ、そうか、捨てるか捨てないかっていうだけの選択肢か。
ああ、まあまあ、そうだね。
あ、なるほどね。その粉を増やす的な話かと思ったけど。
ああ、いえいえ、それはしませんで。
そう、それは不可能ですよ。
で、俺は、やっぱね、捨てることができなくて。
ああ、そう。
できない。なんかね、だからね、本当は、その時の俺に心をノックして聞いてみると、やっぱりスープ春雨ってスープだよ、火薬じゃないよって言ってたと思うんだよね。
ああ、その時はね、火薬の方が大事だよ、と。
けど、その場でする判断としては、火薬を捨てるか、たくさん飲むかっていう二択なわけじゃん。
ああ、そうか、量か。
そう。だから、そう問われると、捨てるを選べないよねっていうことで。
いっぱい飲みたいから？
いやいや、もうその、たくさん飲むと捨てるだったらさ、その神様が見た時に、どっちがあるべき人間の姿だと思うって聞かれたらさ、捨てるは選べんな、みたいな。
神様が見てるとしたらそうなのかな。
そうそうそう、スープの神様が見てて、
まあ、自分が我慢すればいいからねってことか。
そう。
火薬が我慢する必要はないからね。
まあそこまでは俺考えれてなかったけど。
なんで同じ土俵の話でしょ、今。
いやいや、そうだ、俺火薬の気持ちにまではなってないですよ。
ああ、そう、まあ、兜の行いを判定されてる。
そうそうそうそうそう。で、3分待って飲んだんですけど、やっぱり味が薄くて、すごい後悔したっていう、これ、ことわざとかになってませんか？
そのことわざにはスープ春雨の要素も入ってる？
まあ入ってたよね。火薬、すぐ浮かばんけど、もうあるんじゃないかなと。この悩み絶対みんな、経験してるだろうなとは思ったんですよね、その時。
ああ、いや、俺、本当に誇張なくあの線過ぎたことないな。
え、逆ザコシ？
え？
誇張なしだから逆ザコシ症？
まあ、リアルですよね。だからザコシ以外全員ですよね。
まあ、そうか。はいはいはい。
過ぎたことないからな。
うまいね。ああ、でもこれちょっとすいません。本当に補足ですけど。
うん。
ちょっとかまいたち見たくなっちゃったけど。
余談ですけどね、あれは。
それそれそれ。そういう給湯器で入れたので、わかる？
ほ？
丸亀製麺でお茶入れる機械あるでしょ？
いやー、母数少ないな、行ったことある。
じゃあさ、まあ、無料でお茶入れられる機械あるでしょ？そのスーパーのお休みセンターとかにある。
カブトがよく行くから出しただけか。
そうそうそう。ああいうタイプの、そこのスポットに、カップを入れちゃうと、もうお湯が今入ってんのか入ってないのか分かんないみたいな高さしかない入れ物、
ああ
だったからこぼしたじゃないや、多めに入れちゃったということです。
ああ、己のせいじゃないっていうね。
そうそうそうそうそう。
ああ、いや残念なこったな。
うん、薄いスープ春雨食べさせられたわ。ほんまあいつ。
それ昼ご飯。
それ昼ご飯。
え、春雨だけ？
春雨と、ミックスナッツでしょ、その日は。
なんか鳥の餌みたいとも言えないし、なんか新しいな。言えないんだって。
いや、言ってたって。
いや、なんか例えられないな。まあ、水とナッツという意味では鳥か。鳥の餌か。
いや、それ言ったら結構だよ、みんな。水と穀物という意味では鳥の餌かになっちゃうよ。
いやでもスープとナッツってやばいね君。
いやいや、
ナッツを茶碗いっぱい。
違う違う、俺インコじゃねえんだって。飼われてるインコじゃねえんだからさ。
インコ以下でしょ、茶碗より少ないんだから。
まあ個包装だから。
個包装？ナッツの？
ナッツの個包装。
そんなナッツある？
あるって。俺マジでそれ人生で1000袋ぐらい食べてんだから。
誇張なしで。全然入ってないじゃん、そのナッツ。
いや、だ一食で1ナッツね。
だから。
ごめんごめんごめん。もう俺がナッツ、ごめんね。今、一口だと思っちゃったよね。一粒だと。
今一瞬出てきたナッツはどこにかかってるナッツ？いや、って言った。そのナッツはどこにかかってるナッツ？
それは出過ぎたナッツです。
出過ぎたナッツかい。
出過ぎたナッツをしました。
なんかかかってそうで全然かかってない。
カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。ナッツはうまいからね、マジで。
あ、うまいから食ってんだ。
うまいし健康だし太らないから食べてる。
あ、そうなの。本当に万能なんだ、ナッツって。
万能けど、あのしょっぱいのはダメですよ。あの美味しいナッツあるじゃん、柿ピーとかのしょっぱいピーナッツとか。
ああ、そうね、大体ナッツそうじゃない。
それはあの美味しすぎる。
はあ、はあ。
だからそういうナッツ専門店で、楽天で無塩のアーモンドとカシューナッツとピーカンナッツが入ってる袋みたいなのを食べてますね。
あ、じゃあ甘いんだね。
いやいや、無塩、味ないよ。
でもナッツの甘みはないんだっけ、ナッツって。
いや、かなりほのかだよ。ほのかなナッツはあるけど。
あ、そうなんだ。じゃあ塩かけたるナッツってすごいんだね。しょっぱいし甘いじゃん。
あ、まあまあ、そうか。あれをちゃんと甘いと思えるなら酢のナッツも甘いよ。
ああ、そうかそうか。
そんな敏感だと思ってなかったから。
甘いよナッツは。ああ、俺舌いいんだね。
いや、舌いいだけですよ。本当に食べれない人いるもん、味なすぎて。
嬉しい。ちょっと今度職場行ってあんたのナッツ甘いか確かめてみるわ。
頼むわ。俺本当に引き出しにパンパンにナッツ入れてるからさ、隣のおばさんがヒエって言ったことあるわ。
リスじゃん。
でもリサは個包装開けれないからね。
あ、失礼しました。あばれや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋と兜が生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ちょっと遡ること、バレンタインデーまで戻るんですけど、
うん、
バレンタインもらったチョコ、
バレンタインはまあいい家族からいただいたな。
いやいいね、実家暮らしってね、恥がなくて。
何恥がなくてって、恥って何？
まあだからバレンタインにおける恥はゼロ。
ああ、はい、あ、まあ確かにね、確定してるわ。
すごいね、本当に実家暮らしなんだねって思うわ、バレンタインであなたの話聞くたび。
なんでそんなこと言うの、年に1回の恒例行事みたいにさみたいにせー
みたいにというか、まるまるそうだと思うんだけど俺が間違ってんのかな
そんな人を例えてさ
ー、いや誰、
オズワルドの伊藤の突っ込む時ね。
いやいやそうだね、言われてみればチョコまあもらうじゃない普通ね、うん、チョコをもらったりするのが普通ですよ。
はい。
なんだけどここ最近ありがたいことに、あのバレンタインに視聴者さんからチョコのギフト券もらうんですよ。
へえ、いいな、ほんまええやん。
ありがとうございます。いや、やっぱりそのレギュラーのみの特権ですかね、これは。じゃあそのリアクションを見る限り準レギュラーにはあんま恩恵がいってないんですかね。
いや、そうだね、ないね。
あ、いや、よかった。なんか最近やっぱりね、カブトと俺がね、なんか同列に見られてるなと思ってさ、はいはい、俺がこんな頑張ってるのに。
いやいいでしょ、それ嬉しいことです。その頑張ってる方がさ、そのサーヤがさ、サーヤからしたら西田がサーヤと同格に見られてるのってやっぱ嬉しくないのかな。どっちなんだろう、
嬉しくないだろう。
あ、嬉しくないんだ。
ジップくれよ俺にもって。
え、ジップあ、まあまあそうだね、サーヤジップはすごいもんね。
でだからギフト券もらってますから私は、ね、
いいな。
で、まあ、今年ももらったんですよ、ありがたいことにね。
はいはい。
その瞬間思い出すんですよ。まあ、
はい。
いわば、その、しかし高橋に電流走るですよ。
あれ？カイジの言い方？
赤木の言い方ですね。
むずい、俺赤木読んでないんだよな。
ご近所さん。まあアニメでね、
うん。
ヤギに電流走るっていう、なんかお決まりのフレーズがあるんですけど、はいはい、いわばそれですよ。思い出すんですよ、去年を。
はい。
去年もありがたいことにもらったスタバのギフト券とか。
いいな。
それが夏びたら期限切れになってたんですね。
いや、ひどいね。よくよくよくも
ああ、期限切れになったギフト券が呼び返ってきたる。
いや違う、ちょっと口挟むけど、
うん、
そういうのよく言えるねって思ったわ。そのあげた人がいるのにって思って、ね、
はいはいはい、
それを抑えた結果俺がギフト券になっちゃいました
いえ、で多分幽霊でいたギフト券もこいつだと思って今入ったんですね
はいはいはい、
入りやすい箱だった。
切れちゃったか、夏まで持つんだ。
いや、そう、大体8月とかだったから、
半年だ。
まあちょっと油断してたのもあるし、やっぱちょっとね、ちゃんと俺に感情移入してほしいんですけどなかなかその外出ない俺は、
うん、
そんな俺にとってそのタスクが増えるというのは結構難易度高いんですよ。
はいはい、タスク買わなきゃいけないってことね。
買わなきゃいけない、久しぶりに出かけるっていう時にそのギフト券のことを思い出すのもまた一個ね、確率としてそう高くないですし、うん、もうだから思い出す時思い出すけど思い出さない時思い出さないのよ。
あの千鳥大悟が乱用してる言い方じゃん。
いや、でも本当この通り、そのふとトイレとかでね、あ、うん、ギフト券使ってねえなとか思うんだけど、はいはいはい、外出る時は思い出さないのよ。
まあまあまあ、確かにそういうものか。
まあ、これはね、なんだろう、サービス批判じゃないですけど、まあ、かろうじてこの、なんだ、ウォレット、iPhone の。
はいはい。
ウォレットに入れると、スイカとかと同列で見れるじゃない、なんか、うん、オープニング、iPhone のオープニング画面みたいなとこでね。
はいはい、オープニング。まあ、あれね、カードが連なってる画面。
そう。最近出てきたね、ギフティっていうサービス。
はい。
これもまた、もらえるんだけど、
うん、
なんか、俺の知る限りアプリとかはなくて、なんかブラウザーに行かないと見れないんですよね。
はいはい。
要はもうそういうサイトに行って今持ってるギフトを見て
るってね。俺ギフティ分かる分かる。
あ、分かる、
うん、
遠いなーっていうね。
確かにね。いや、そうだね。
これはもうね、今年努力では無理だなと思ったんですよ。
はいはい。
で、その時にね、そのカブト君からそのチャット GPT の話を前聞いたじゃない。
うん。
でもうコードとかも書いてこらうっていうねプログラム。そうそうそう。でアプリを作れるじゃない簡単に。
はい。
これもうそういうアプリ作ろうと思って、
うん、
だからスタバだったらスタバのギフト券を持ってたらスタバの半径200メートルに入ったら通知が来るっていうアプリ。
へえ、はいはいはい、なるほどね。相当スタバだ。
そう、そうそうそうそうそう。とかもうスタバ以外もねその地図と連携できればいいわけだから、
うん、
って思ってまあいろいろ調べたらなんともうすでに iPhone にデフォルトでそういう機能があったんですよ。
あそうなんだ。
知らなそうだねカブトも。
知らない。
これまあ聞いたらピンとくると思うんですけどリマインダ
ー。はいはいはい。あそのアプリは知ってる
ね。これまあ言ったらやることリストとかを登録するアプリですよね。
うん。
でまあ思い返してみるとこれ会社の人とかは使ってたんですよ。
はいはい。
このデスクトップにこの色分けされてねこうリストになってるのとかを遠目で見てたりして、
うん、
俺はもうそんなリマインダーなんて使い始めたら終わりだと思ってたんですよ。
はいはい。機械に頼るなと。
そう重要度に合わせて色分けなんかしちゃったりしてね、うん、もうゲームやんって。
はいはい。
だからもう俺はそれに抗ってメモ帳にタスクをね積んでたんですね。
はいはいはい。いいね。戦ってるね。
うん。まあ今もそれでやってんだけど、
うん、
そのリマインダーに機能があって僕それレーダー機能って呼んでるんですけど。
はいはい。勝手にね。
そうまあやることリストペイって入れるでしょ例えば、うん、スタバギフティ使うみたいなね、
うん、
でそこの詳細設定に位置情報を設定できるんですよ、
うん、
でそこ設定するとなんか地図上にレーダーみたいのが出てきてそれを範囲を調節して例えば半径 200m 以内に入ったら通知するみたいのが設定できるのよ。
はいはい。
そこの範囲に入ったら。
へえ、すごい便利だ。ピピーンってこと？通知来る？
通知来るんですけど、まあ疑わしいですよこんなね。ずっとアプリ起動してなきゃいけないんかとか。
ああ、まあ確かにね、信用 100% しづらい。
これもう3週間ぐらいかれこれ試してたんですけど、仙台駅に行った時に本当に通知が来たんすよ。
へえ、いいね。
もうほぼリアルタイムでしかも入った途端。
はいはいはい。
すごーってなって、マジでこれ知らなかった人生やばって思うぐらい。
あ、そんなに来た。
うん。でも、なんやかんややっぱりね、そのいつもブラーっとしてるわけじゃないから、なんか用事があって仙台駅行ったりしますから、うん、なんやかんや行けなかったの1週間ぐらい。
はいはいはいはい。
通知来て最初に来てからというもの。
うん。
そしたらその1週間でもう3回ぐらい通知が来たんですよ。
うん。
めちゃくちゃショック。
なんで？その
俺は今までこんなチャンス逃してたんだと思って。
はあ、まあ確かにそうか。そうだね。
もうだから去年なんか夏期限切れるまで50回ぐらいチャンス逃してるんですよ。
そうだね、マジでそうじゃん。
行く気ねえじゃん俺。
そうなっちゃうね。
ねえ、だからそんぐらいポンコツだったっていうことが分かっちゃって、ただまあこのリマインダーに頼ったおかげで無事もらったギフト券全部使い終えまして。
おお、飲み切った。
もう早い。だから去年なんか8月まで行っちゃってたけど、もう3月で、う
ん、すごい。お団子のフラペチーノ飲んだ。
それになる前にも使い切ったよ。
早い。すごいね、相当早い、うん、
ただどのお店でも使えるクオカードを逆に使えてない。
そうか、レーダー仕様ないか。
仕様ない。どこにとか、もうそうそうそうそう。もうそこらのコンビニでも登録できちゃうんだから。
うん。
そう、まあだからこれはかなりいい発見だったんですよ、自分の中では。
いいね。
ね、こんなんさ、YouTube で1000万再生されててもいいよね、この機能。
ああ、便利紹介 YouTuber によってね。
そうそうそうそう。そうじゃんね。ね、角田の水おじさんとかが紹介してそうじゃん。
ああ、はいはい、仙台のね。
角田か。どっちだ。
これ、そんな信明みたい。
そんな信明みたいなとこある？仙台
でも信明後だろうからな、仮に角田だとして。
ああ、そうか。しかも仙台じゃなくて宮城だね、ごめんなさいね。ボロボロですね。
はい。
だから iPhone のさ、うん、いい機能を見つけたら教えてよ、ちゃんと俺に。
ああ、そうだね、大事かもそれ。当たり前だと思って使ってないの、う
ん、ないですか、なんか iPhone で使いこなしてる機能、うん、
ちょっと使いこなしたい機能はあって、
え
NFC タグ あるじゃん。
NFT？
NFC タグっていうそのがあって、
はあ、
iPhone のパワーとして、あのマイナンバーカード iPhone に読ませたことある？
あるあるあるある。
あのパワーあるじゃん。
パワーね、それができるパワー。
そう、そこになんか例えば NFC タグというその効果みたいな500円玉みたいなやつが壁に貼ってて、
うん、
URL とか書き込んだりしたら、それに iPhone を近づけるとその URL 読み取れるみたいな。
その10円玉にデータ入れれるってこと？
そうそうそうそう。
犯罪じゃないのそれ？
犯罪じゃないです。で、でもこの URL 書き込むは QR コードと一緒じゃん、どうせ。
お札に？
あ、違う違う違う、その壁に QR コード貼ってるのと同じだからそんな感動しないでしょ、うん、
はいはいはい。
けどその NFC タグのすごいところは、その5分のタイマーをセットするという行動みたいなのを書き込めんの。
あ、それを呼び込むと iPhone が勝手にそうなる、
そう動くみたいな。
はいはいはい、はい、
だから俺が前見ていいなと思ったのは、そのライブ会場の入り口とかにそのタグを貼っといて、
うんうん、
これ iPhone ピトってやると、何そのライブのそのなんか特典映像がダウンロードできますみたいな、そういう仕組み。
はいはいはいはいはいはい。
なんかあんの、可能性がいっぱいあんの NFC タグには。
ちょうどあのね、僕、はい、チョコレート屋さんのリンツのギフト券をもらったんだけど。
いいズッチーな。
なんでリンツでズッチーな発動するの？
リンツ美味しいでしょ。
リンツの NFC 知らないんだけど。
ズッチーな。
なんでズッチーな埋め込まれてんの？リンツの NFC に。
入ろうとした時になっちゃうわけじゃないから。カランコロからズッチーな。あ、何？
ちょっと、邪魔だっておめえ、ヨダ。
小田裕二のズッチーな。
その、なんか、スタンプ押しますねみたいんで、スマホにスタンプ押されそうになって、
うん、
チュチュチュチュって一回ビビってやったんだけど、その画面にポーンってやったら、そのデジタルでスタンプがポーンって。それだよね多分。
ああ、それと同じパワーだと思う。
へえ、すごい。あるよね、なんか iPhone 近づけるだけでポーン、うん、まあ言ったらスイカもそうですよね。
まあそうだね、そのそれ系だね。
え、ちょっと話戻るけど、その10円にうん、なんかデータ入れれるみたいな話は何なの？
あ、10円に入れれるわけじゃない。10円玉みたいな大きさの、
おえ
があってってことね。
偽物かよ。
いやいや、犯罪。あ、そうだから犯罪って言ってたんだ。
そうそうそうそうそう。
違う違う違う。
だから10円にデータ入れてさ、
うん、
で使って巡り巡って戻ってきたら感動するねみたいな話かと思って。
違います、すいません、期待させすぎ。
そう来たら、やばいし10円ピッピしなきゃいけないじゃんって言おうとしたけど。
気になるからね。
そう、なるほどね。
はい、
まあ、だからなんだ、エアタグみたいなもんか。
ああ、まあそうだね。そうです、
アップルが出してる。
うん、
それ覚えたいね。確かに
これね、絶対楽しいイベントにできる。
ああ、確かにね、その今年開催するイベント、
そうそう、実際に隠してもいいわけだから、隠して見つけたらスマホを当ててなんか手に入るみたいな。
あ、面白
い。いいでしょ
う。面白いこと言うじゃん最後に。
言うの。ああ、でね、ちょっともう一個いい？
どんどん言ってよ。なんで逆に今まで言ってなかったのっていう怒りもありますけど。
怒んなよ。
ちょっとティッシュで口拭きますね。
今気色ないか。服ならティッシュか。そう
そうそう、さっきのズッチーな突っ込みすぎて唾がめっちゃ出たんです。
あの、最初に言ってたそういうギフトあげた人は忘れませんよっていう話を、俺はそっち側の目線からもできるからするわ。
すごい戻るじゃん。
ごめんごめんごめん、言いたくてね。
あーはーはー。
なんか俺4年ぐらい前にツイッター始めた時に、
うん、
まあ現 X なんですけど、当時はツイッターですね。
うん、
で、なんか俺に誕生日の時におめでとうって言ってくれた人全員にギフティでミスドの券200円配るっていうのをやったんですよ。
やってたな、なんか不可解な。
まあ、今考えると変なんですけど。
不可解だ。
で、50人ぐらいに、まあ、200円のギフトをプレゼントして。
結構だ。
そうそう。で、話したことない人もなんていうの、たまにいるんだって。そのおめでとう通り魔みたいな人がいて、
はあはあ、
別に面識はないんだけど、なんかみんな祝ってるから祝っとこうとかっていう人もいて、なんかその人には本当はあげたくないなとか思ったんだけど、一応ルールはぶらしたくないからあげまして。で、そのミスドの券の有効期限って3ヶ月なんですけど。
あ、短いね。
これ絶対使ってないやついるなと思って。
そのまあまあ、 ばらまいた人なりの感想だね。
そうそうだ、あっちも欲しくてもらったもんじゃないからさ。
はいはいはい。
だから使った人は結構ツイートしてくれたりしてるからわかんの。だからこの人はもう無罪方面無罪方面無罪方面、こいつ怪しいみたいな人を何人かターゲットを絞っといて、そのギフティの方、URL ってもらった人も見れるけど送った人も見れるんで、
はあはあはあ、
なのでその人に DM で送った URL を開くとまだ未使用か使用済みか分かるんですよ。
へえ、そうなんだ。
全然分かる。
怖っ。
だからその最終日俺使ったのかなって思って。
あ、そうか、それもできんのか。
できる、やればできるから、
はいはい、
なんか悩んでたんだけど、その最終日の朝使ってないとしても使えないじゃん、その最終日に使おうとしてる人の可能性があるわけだから。
確かに。
そしたら恥かいちゃうでしょ、俺が人にあげたギフトを本当は自分で使いたくなっちゃってるっていうのがバレるわけだからさ。
うん。
だからね、本当に 3個最後まで観測して期限切れたやつあったけどね、本当つらかった。
食ってないかい結局。
いや、さすがにねと思って、それでもし食っちゃったら4年後とかエピソードとして話せないよねって思って。
ちゃんと24時間営業のミスド探して23時59分に買った話じゃないんかい。
ああ、じゃないんです。だからさ、俺はその思い出があるからよくぞって思ったわけ。
ああ、使い切ってね。
そうそうそうそう。
いや、これはインフルエンサー全員入れるべきアプリですよ。
まあそうですね、布教しましょう。
俺よりもっと大量に持ってる人いるはずだからさ。
確かに。誰？例えばいる？そんな人浮かぶ？
超いるんじゃない？
やっぱあれかな、ヒカルってさ、ミスドのクーポンいっぱいもらうんかな。
なんでだっけ。
なんだっけ、エンゼルフレンチいじりされてたでしょ、髪型がなんとか。
ああ、まあ確かにね。
そうそうそう。
いや、だからもう俺とカブトにはもう遠慮なく送ってもらって大丈夫ですからね。
確かにね、使い切るから。
使い切りますから、もう通知めっちゃ来るからね。気をつけてね。でも
あ、まあスタバはそうか、特に仙台住んでてスタバは。
そう電車とか乗ってる時もめっちゃ来るから、駅にあるから。これ予想です、ごめんなさい。
えらい、謝れて。えらい。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは AI に作曲してもらった曲をかけるコーナーです。今週の曲は AI さんで時そば。
暴れ屋204号室10年目突入。
暴れ屋204号室は無印時代から数えて2015年3月14日に開始しました。
あ、そうか、3月14ですか。
はい、なので今回の放送をもって見事10年目突入したということになります。これはパチ
パチ。おめでとう。
おめでとう。
どうなんですか、このアニバーサリーはどっちにかかってんの。毎回聞くけど、この10年目突入の時なのか10周年の時なのか。
まあ正直10周年かな。
だよな。そうだよな。だって、M1 も、
うん、
15年目までがラストですよね。
はいはいはい、そう
だ、 だから15年目はセーフなんだもんね。
そうだね。
15周年になった途端終わりなんだもんね。
そうだね、終電を迎えたくないになるね。
ということで、まあ、何の予告もしてないんで何のメールも来てないんですけども。
はい、
まあでもそんなもんですよ。10年目は突入するだけのもんですから。
そうだね、
10年目に先駆けてなんかメールあれば欲しいですけどもね。
ああ、そうだね、確かに、うん、でもなんか俺がよく見るね、その番組の作り方で言うと、何年目突入でこう走り出してるようなイメージがあって、1年かけていろんなイベントをやって 何周年を迎えるときに武道館でライブやるみたいなイメージがあるわ。
なるほどね。じゃあここは盛大にやらなくてもとりあえず意気込みでよしという
感じ、ね、はい、駆け上がっていくぞみたいな感じ。
はいはい。なんかそれで言うとね、俺カブトにも話してないなんか構想があるんですけど、うん、
はいはい、はいはい、ズッチーない。
どうしたの今日、なんかあらゆるところにズッチーがいるけど
ごめんごめん、ちょっと印象付けておこうかと思って。
見た？また。
見てない、俺一回も見てないよ原作。
踊る大捜査線ですか、ズッチーなって。
多分ね、
多分ね。だって、
いや、わ
かんない、どこから拾ってきてズッチーだ、どこで拾ってきたそんな汚いズッチーな。
いや、おぎやはぎの矢作がね言ってるズッチーなを拾ってきましたけど
知らなかったですけど発祥。もうこれから多分毎年イベントはやってくんだろうなと思うんですよ。
はいはい。
やっぱりあの夢は口に出してた方がいいなと思って、
うん、
で僕っていかんせん100万人突破するぞとかないじゃないですか。
はいはいはい、そうだね、人数を目標にしてないから、
うん、でも口に出すことで恩恵を受けてる人たちを周りで見ててね。
本当にそうじゃん、バンユンとかもね、そうだもんね。
そうだ、なんかそのまあ有用の方をなんか欲しいなと思って。
はいはいはい。
一応最近思ったのが、宮城で一番でかいキャパのところをなんか歌でもないこのよくわからないイベントで埋めたいっていうね。
はいはい、相当すごいよ
ね、これは夢ですよね。
ね、相当すごい。
この規模だけで判定してもらえると夢だと思います。
はいはい。
うん。でもう一個あって、
うん、
なんかやっぱ年一だとちょっとなんか足りなくも感じてきて、
うん、
年2やりたいんですよイベント本当は。
はいはい。
ただ初っ端からボズナレみたいの2本は多分死んじゃうんですよ、
うん、
だからラジオイベントならできんじゃねと思ったんですよね。
はいはい。
公開収録ですか。
うん。
例えばメディアテイクの1階の方ね。
開けてる方。
そうそうそうそう。
はいはい。
をなんか入場無料でやるとかね。
うん。
なんかそんな考えちゃった勝手に
、うん、ありがとうね。でもいいよね、年にその2回やって片方がガチガチで片方が緩めみたいなのはいいですよね、
うん、そうそうそうそうそう、ちょっと緩いのもやりたいなと思って。なんかそれこそメディアテイクの8階スタジオシアターはいいとこ見つけたじゃん、
うん、あれはいい。
なんか公開収録向きのいい箱ないかなっていうのは今思ってるね。
あー、確かに確かに。
まあ、でもメディアテイクでもいいんだけどね、その1回でもうメディアテイクをおなじみにするというね。
まあね、いいとこだからメディアテイクは、
うん、まあでも今年パンパンになっちゃうからもう今年卒業すると思うんですけどメディアテイクはね。ガーンなんだ。
まあ、1回広いよね、広いというかもう開けすぎてめっちゃ人数入るよね。
そうだね。で道行く人もいるから、
うん、
なんか収録環境としては結構ズタズタだと思うんですけど
確かに公開収録のデメリット出たね、
うん、でもなんか白だからいいですよね、白を基調として て、はい、
なるほどね、
入場無料にしてグッズでちょっと元取らせていただくという、
うん、
まあ、ここは夢を語るコーナーとしましょうか。じゃあ、
あ、本当、じゃあ一旦じゃあ俺にバトン渡してもらって、
どういう BGM 流れてるか楽しみだな
、あの曲流しときますよ、かりんとうの車の曲
ダメな方
ダメじゃないってあれ歌を乗せたら、
あ、そうかそうか、
おもちゃがダメなだけで、
いいじゃん俺は好きだからあのネタ
あれね、よかったよね。
最近ハマった曲流しすぎなんだよな俺らのラジオで猫ビームの曲流したり、ね、
うん、
確かにいいね、
いいですよあれ、俺見つけたから。
流れてんだ今、俺らが今一番遅いのかそれに気づいたの。
あ、そうだね、
うん、あ、やった、楽しみ。
俺は前から言ってるけどフリーマーケットがもうやりたくてやりたくて仕方なくなってる
辛いな、
本当頼む、やらせてくれフリーマーケット。
今んとこフリーマーケットに食われるじゃん2つ目のイベントそっちじゃん、
ね、だからまあそうだね。
あ、じゃあ公開収録フリーマーイベント
まあいいですよね
いいんかい、まあいいか、
本当に俺本当ごめん、本当にフリー、本当ごめん、本当にフリーマーケット
なんか騙されようとしてる俺、なんか
本当ごめん、
フリーマーケットによって俺騙されようとしてる
本当にフリーマーケットやりたくて。
宮城でやるってなったらカブトは家から物持ってくんの？
うん、それしかないね。でちゃんと俺はフリーマーケットでね、事前事業じゃなくて利益を出したいと思ってるから、事前に発送するとかもしない、はいはい、送料もったいないから
あ、ちゃんとリュックとアタッシュケースに入れてね。
そうそうそう、でパンパンに詰めてくる。
あ、でもいいんじゃない、その大体フリーマーケットってさ店側がもちろん多いじゃん、だけど ブルーシートは俺ら1枚分だけで、その公開収録見たお客さんが俺らのブルーシート見に来るっていうね。
はいはい、そう、ついでにね。
勝ちゲーですよ、こんなもん。
まあそうだね、多少勢いでいけそう。
ああ確かにそれいいじゃん。
私は普通には売る側の人を募集してもいいし。
いやそうなると話変わってくるな、
俺も買いたいし人のやつ。
いやなんかその俺らが学んだメディアテイクのルールだとさ、
うん、
売るもの申請しなきゃいけないじゃん。
いやまあまあまあそうだね、そこはちょっとメディアテイクやっぱ死の施設ですよね、厳格で。
ああそうそうそうそう、だから他の人のさ枕とか書くのも大変ですよ、う
ん、枕売るかねえ普通。
フリーマーケットで、うん、ほぼ無使用、ほぼ未使用ね。
ああならいいか。
ああまあという10年目になりそうですね。
いやいやそうです。えじゃあ例えばやるとしたら、ボズナレみたいな去年やったようなカチッとしたライブが11月とかだとしたら、
うん、
反対側だから5月とか6月ってこと？
ありえるね。
まあそうだね、ずらした方がいいもん ね
か逆に反対で来年の3月とかね。
ああはいはい、まあ確かに。
あいやこれはちょっとまだ言えない、自信がない。
はいはい、
やりますよ。いやーあるか、まあ
そうだね、
いややっぱりちょっとラジオでね、宮城でイベントできるってとこ見せたいですよね、誰か
に。ああ確かにね、成立するというところ
という、ことでした。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや204室 R、 エンディングです。
ふつおたナビさん、高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。
来月仕事ではありますが初めて海外に行くことになりました。
いいな。
中国なので近場ですが、全てが初めてなので楽しさと怖さの両方があります、うん、お二人は初海外どこに行きましたか？印象的だったエピソードがあれば教えてください。
余計なお世話だよ、行ったことないよ。
早いって、怒りが早すぎる。
おい、マジかよ、そんな質問してくる。
俺も仕事で1回だけ韓国に行ったことがあって。
そうだっけ。
1回あるね、3年前ぐらいに。
へえ、
ちょうどで2週間ぐらい、
俺が YouTube 伸びた頃か。
張り合うなよ。
張り合ってないよ。まあまあ俺はアメリカに行ったも同然か、そういう意味では。
なんで？
YouTube だから。
Google だから、資本が。ああ
そうそうそう。いやいやい
や、ひどいよ、
ひどいよ。
俺は印象的だったエピソードは、なんか韓国の人はすごい道路に唾をペッペって吐きます。
なんで？分泌量が多いかな、
わかんない。道路をね、やっぱ自分のものだと思ってないんじゃない。
でも吐くほど唾って出なくない？
いやすごい出てたよ、でも。
ああ、じゃあ、マジで分泌量多いんじゃない？
ああ、まあでも相当アジア人だけどな、どっちも。
韓国キムチでしょ？
本当にそうかも。
ねえ、もしかしたら、うん、その、皮膚を守るためにね。
あり得る。で、韓国の文化エピソードで言うと、
推測が。
韓国の人は、ご飯を全部食べられちゃうと、振る舞う側の量が足りなかったぞ、みたいなことなんだって。
あーなんか聞いたことあるな。
だから日本と逆で、日本はご飯残したらめっちゃ失礼じゃん。
うん。
けど韓国はご飯を食べきっちゃうと振る舞う側の粗相みたいになるんだって。だから残してあげるのが正解らしいんですけど。
いやーマジで理解できね
え。ねえ、俺も食べちゃった。
俺食べちゃってはないの、理解できないだけで。一緒にしないでよ。
いや残せなくて、
俺は尊重して残すよ。
俺食べちゃった。
俺もって言うなよ。おデブ。その頃はおデブちゃんだからね。
食べちゃった俺。
かわいいな。だから自信はなくしたんでしょうね、おそらく作った側は、ね。まあ
ね、ごめんね、それはね。
はいはい、
中国楽しんできてください。
いや本当に理解できないよな。だから本当悪口言うけど、うん、プライドが高いんじゃないかって思うよね。
うん？あ、さっきの韓国？
そう、人のことを思って残すってことじゃん。
そうだね。
だから人の気持ちを優先して無駄にしてるってことじゃん。
まあまあはい、その通り。
プライドが高いんですよ、韓国人は。
まあそうとも言えますね。
まあでもその分、 キムチ辛いものを食べてね自分を律してるから同じですよ僕らと。
ああよかった、危ない、うん、耐えた。
いや韓国行きてえな、めちゃくちゃ行きてえ。
韓国はねもうマジでいい、思い立ったらいけるし、観光名所は日本語通じるから行きやすいです。
でも妻の話初知りすぎてショックなんだけど。でも
ちょっと田舎だったから、俺行ったのはあくまでお仕事だから。
あ都会だと吐かない、
わかんない、さらに吐くかもしれないけど。
いやそうでしょ、
うん、そこはちょっと行ってみて。
流れてるのは雨じゃなくて唾の可能性ありますよ。なんか控えめなマスオさん出ましたけど。
ありがとうございました。
ありがとうございます。続いて頑張って
頑張って、チャブギョウさん、
チャブギョウ、
高橋さん、カブトさん、おはようございます。初めて没入します。
みんな好き勝手挨拶すんなよ。
最近過去作から動画を遡って見ているのですが、カブトさんの手がやけに綺麗だなと感じました。
あ動画ね。
あ動画ね。ああそうだ、言っとかないと、バイヤー高橋チャンネルっていう動画チャンネルがありまして、そこに我々は出てるんですよね。
すごいな、ここまで一般として聞いてくれてるならありがとうございます。嬉しいな。
何か手のケアな手入れなどされているのでしょうか。
過去作から見てる、今も綺麗カブト自分で。
綺麗だね。
へえ、何か手入れとかなされてるんですか。
してないですけど、本当にあれだね、一応ね、なんか前動画でこういうコメントが来たのを見て、
うん、
あ俺は最悪手垂れになれる未来があるかもしれないと一応思って。
手垂れ批判やめろよ。
してないよ。
最悪て
憧れ憧れ手垂れんとね、あのカタログとかに手だけ出す人。
最悪手垂れなれる、食いっぱぐれない。
食いっぱぐれないかなと思って。
舐めすぎだろう経済。
一応会社でなんか段ボール解体とか、
うん、
重い鉄を持つみたいな仕事が来かけた時は、うん、ちょっとすいませんって言って断ってます。
いえ、ちょっとすいませんの先必要でしょう。
ちょっとすいません本当にって言って、ちょっと他の人にお願いしてます。
なんだろう、まあ、なんだろう、別に批判じゃないけど、女の人が言ったならわかるじゃん。
うん、はいはいはい。
うん、まあ言わないけどね、男性から気づいてやりますけど、
うんうん、
どうしたのってなるじゃん。
なるけど、そこは、ちょっとすいません、あっちの方で、すいません、俺にしかできない作業がありそうなんで、とか言って、
そうか、このあっちの方でって手出した時に、ちょっとチラッと見せるんだ、この表裏で。
ああ、そうそうそう。これを怪我すんですかという感じで。そういう手入れはしてますね。
手入れというかね。まあ、手入れが入らないようにしてる。
まあ、そういうことですね。
俺の手が汚かったから綺麗に見えてんのかな、カブトの手が。
そんなことないよ。まあ、高橋のが黒いよねということですね。綺麗汚いというか。
俺乾燥してるっていう話をしたかっただけなのに。
あ、乾燥してるんだ。
俺乾燥してるね。ハンドクリームだから最近ようやく携帯し始めた。
やっぱあれいいの？
いいね。今までが本当にひどかった俺は。
ハンドクリームってさ、使った後さ、パソコンでタイピングとかするとき、キーボード汚れてかないの？
ああ、まあ汚れるけど、でもなんか逆に今までが汚れなさすぎたなと思う。
みんな
その苦労してるのに俺は大丈夫だなと思ってたんだよね、なんか。
ああ、そうか、みんな戦ってるのか。
そう。例えば、その iPhone のカメラが汚い人いるじゃん。うん、
ああ、はいはいはい。
あの人たちってハンドクリームのせいなんだよね。
なるほどね。
そうそうそう。我々はなかったじゃんね、そういうのが。
ない。
でも、そうなってきた俺も。
じゃあそれはやっぱ人間が受けるべきそのプレッシャーなんだね。
いや、そうそうそう、そう思いますよ。
はい。
だから、韓国違うわ。なんでもなくてです。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
チャブギョ、俺にはなんもねえのか。
そうだね。
どんぐらいまで遡ってんだろうな。
本当に一から古い順じゃない？あの YouTube のチャンネルページで。
なんか俺的おすすめは103回あたりから遡るのがおすすめですね。
あばらや？
そう、最近俺も遡り始めて、さっき話したと思うけど、
うんうん、
なんか大体103回あたりからがなんかちょっとなんかいい感じになってきてるね。
それってあばらや204号室 R シーズン2 103回ってこと？
もちろんよ。
わかんないよ、いっぱいシーズンとかあるからさ。
いやー、どうしよう本当に。
別にいいで、悪いことじゃないですよ。
はい、
はい、
ということで、あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL がペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。
没入
今回コーナー潰しましたが、バイヤーたかしチャンネルでやるべき企画の企画書を送る、作家100人のコーナーも募集しております。 AI 歌謡祭もです。普通オタもです。さらに X ではハッシュタグあばれやで感想をお待ちしております。告知ないかちゃんと思い出して、串ビレバンの串の二の舞にならないように
そうだね、逃したもんね。
なんかないか、大丈夫か、誰か友人のとかでもいい。
いや今週は本当にないと思う。
本当か。
ないんじゃない。
何回も確かめよう。
いやそうだね、ポッケとか手入れたりしてね、ポッケになんか入ってる時あるもん。
いや、ね、いや入ってないから逆に怪しいよな
陰謀論じゃ、
どうしよう。まあ誕生、ああったあった、ありました、お送り先ができました、
はい、あーいやいやすごいね、
ちゃんとあったぜ。いや本当予感とかしてたわけじゃないんだけどさ、うん、ただただ遊んでただけなんだけど、なんと送り先ができまして、
どこどこや、送り先どこや。
いえ、カフェドルシールです、小峠さん。
カフェドルシールですパナマどこよでおなじみの小峠。
はい、まあかねてからね、去年は、うん、誕生日の送り先ギリなかったんですよね、去年の3月に抜けたから、はいはい、
事務所。
そうだ、去年はすごい静かな誕生日を過ごしまして、でやっぱ近づいてくるごとに、ないんですかないんですかって言われて、
うん、いいな。
ちょうど同じ頃にね、ルシールさんからそういうのできますけどどうですかみたいなお話したんだよ、たまたま。
優しい。
てかまあボズダレの時一回お世話になったじゃん。
うん、はいはい、送り先解禁してもらった、ありがとうございます。
そう、多分オープンにはそんなしてないんだけど、うん、ボズナレのなんか説明書みたいには載せてたっけ、載せてないか、そこにも載せてないか、
載せてないかもね。
ね、なんか連絡来た人にはじゃあここ送ってくださいみたいに、ね、はい、貸してもらったんですけど、そちら、読み上げます読み上げていいんだっけ、こういうのって。
いや、いいと思いますよ、住所の読み上げ初めてだ、はいはい、10年で。そうだね、
郵便番号 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目 4-20 清和ビル B1階カフェドルシール、カフェドルシール、こちらまで、お願いします。で
お便り届いちゃうよ、
ね、なんか懐かしい響きだった ね、こちら送るときにですね、カフェドルシールさんのアカウントあるんですけど、こちらに、いつ送りつけたらいいですかみたいなの聞いてくれると嬉しいらしいのでね、聞いてくれると。
判断悩むって、その
まあマストじゃないんですよ、
けどその受け取る方が喜んでくださるということね。
はいはいはい、まあ、でもこれがさ、まあ、正直、うん、まだちょっと試験的にやってみましょうって、うんうん、なんかやばかったらそのお互い変えましょうやり方をって言ってるから、はいはい、逆にその連絡が多すぎたら多すぎたでちょっと違う話とってなるから、
はいはいはい、
そう、もしかしたらまあそんぐらいでちょうどいいのかもしれない。
はい、
まあまあまあやってみましょうみんなで、
うん、
しっくりくるまでということで、まあ俺自体も1年空いたからどんなもんになってるか分かんないしね。
確かに、
うん、ちょっとカフェドルシールの俺狭さも知ってるからさ
いや来ないってパンパンになってもう入れないよってなんないってい
やでも今年からやっぱ事務所の検閲通さなくなりますから、
はいはい、
やっぱりちゃんとねルシールで1個受け取るたびに大声でね、あーって一個一個に叫んでからもらおうと思いますので。
どういうこと？なんで叫ぶの？
盗聴器対策ですよ。
そういうこと。
耳壊してやりますからね、盗聴器入れた人、はいはいはい、本当に、あーって言ってそれで、ね、その時間にびっくりした人のところ特定していきますから、警察が。
何びっくりした人のところって、
うん、
どの目線で見てんのツイッターとかで。
そういう人たちはもう垂れ流してますから配信でね、
あ、一番なるほどね、
やばいやつですから。
はいはい、じゃあ納得。
はい、ということでした。あったわ告知、
うん、
というわけでさらば。